レー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
俺の目の前にさ、大きい将棋の駒が
馬
とさ、うん、目が悪いんで王将はなんとなくわかる、
うん、
あと二つな、馬が二つある。
馬二つあるんだよ。
で、馬と馬の間がね、全然見えない。
飛車。
あ、飛車。
うん、うん。
ほ
ん
と。
あ、でっかいよね、これね。
うん、いいね。
でさ、馬がさ、
うん、
このでっかい方の馬はひっくり返ってんだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
なんていうんだろう。左右に反転させてる馬ね。うんうん、
鏡文字みたいな感じになってるね。
そうそう、うん、いいねって、いいのこれ。
いいじゃん。
あ、いいじゃん。いや、
てかね、昔は俺ん家にもあったの。
うん、あ、はいはい。
うん。うん、王将ね。で、さらにもっとでかいやつ。ドーン
あるよね、ドーンってやつ ね。今、ここにあるやつは、
うん、
王将と馬と飛車が手のひら台で、
うん、
馬が、まあ、うん、手のひら台って何
手のひら台ってのはさ、手のひらの大きさじゃ
ない。でしょ、ということは、うん、その時指入るの？
あ、
今俺が言ったのはこの3つね、
うん、
王将馬飛車は手のひら台って言った時に指を入れなかったの、
うん、はいはいはいはい、
この、
はいはいはい、
手のひらだから、
うんうん、
うん、ひら、うん、
手のひら、うん、いや、一応ひらだと思ってこう言ったわけね
そうそうそう。
でも多分、はい、まあ、どう、
次のひっくり返ってる馬の方は、
うん、指にかかってる、
指半分ぐらいまでいってるから結構大きいサイズなんですよ、
うんうんうんうん、
手のひらってさ、
いや、そう、手のひらってさ、なんかイメージで言うとさ、うん、この片手ね、まあ指が5本ありますけど、うん、閉じるとさ、
うん、
これ全部手のひらっぽくない？
ぽいぽいんだよ。
ぽいよね。
閉じたらね。そうなんですよ。
で、これ開いたら、
うん、
この指以外のところが手のひらっぽいよね。
そうなの。そう
ね。
うん。
これ多分さ、俺わかんないけど、多分名称ありそうじゃない？ここの部分。
そうだね。
ね。
だから、でも、そのね、
うん、
指を含まない部分に名称がありそうだってリーダーが言うってことは、うん、手のひらは手全体の、
うん、
裏側、ひら側を。
ひら側ね。
そうそうそう、ひら側を指してるっていう認識だよね。
そうそうそう、そう。
だから、指を除いたところの名称がありそうだ、
うん。そう、ありそう。
俺のイメージは、うん、手のひらのイメージは、指を除いた部分のイメージだから、
うん、
そうすると、
うん、
指をくっつけた部分の、
うん、
名称がありそうです。だから、手というのは、
うん、
手の片面は、
うん、
手のひらと指でできているっていう感覚ね、俺は。
そうね。さらに言うと、うん、こっち側もある、裏返しとね。
そうそう、甲の方ね。
甲の方ね。
うんうん、
手の甲の方。
手の甲の方、
うん。
手の甲って言った時は、
うんうん、手の甲って言ったらやっぱり指入んないんじゃない？
やっぱり指入んないイメージよ、ね、俺は。
こう。
うん。ってことはやっぱりひらも指入んない、
うん。入んないか。
手のひらを太陽
に透か
してみれ ば真っ赤に
流れる
僕の
血潮だよ。
うん、血潮は一応指にも流れてる。
流れてる。透かしてるね。透かしてるね、今。
手のひらを太陽に透かすっつのさ、
うん、
太陽側に向けるのかい？
手のひらを。そうだ、手のひらを太陽側に向けるよね。うん。うん、
真っ赤に流れる僕の血を、
うん、
その太陽に透かしたぐらいで透けないよ。うん、
でもさ、
うん、
なんか想像力豊かな小学生ぐらいは透けて見えてる、
透けて見えてるよ。太陽は、
うん、
太陽が見えて、
見えて、
太陽の表面に僕の血潮がこう、
うん、
うねって流れてるのが見えてるのな。
うんうん、そう。
その時にやっぱりさ、
うんうん、
手のひらに太陽を透かした時、
うん、
指開いてるもんね。
開くね。
そうでしょ、うんうん、そうするとなんか眩しいってなるよね。指と指の間から太陽来るからこっちに。
そうだね。まず、目を
つぶ。なるよね。だからやっぱり手のひらは指なしだよ。
あ、そうか。
指を含まず。
うん。
手のひら、かっこ指を含まず。っていうことだよね。
そうな、
うん、なんでその話になった
の？そう
なんで、まあ、このサイズ感、
サイズ感、
ね、
サイズ感。
違う、俺なんか大事なことを言おうとしてたのに、うん、リーダーが目の前にある俺の将棋の駒についてなんか言ったもんだから、 何の話をしてたのかは思い出せないで。
まあ、その紙の話じゃない。
この紙の話に行く前になんか俺。
その後だね。なんか喋ろうとしてた。
そうでしょ。なんだっけ ?11 月14日、金曜日。
うん、
私、
うん、
タイにおります。今。
タイ。
タイ。
あら。
うん。
タイランド。
タイランドにいて、
うん、
どうもこのスケジュールで言うと、
うん、
トランっていう南のね、タイの南部のトランっていう空港から、うん、バンコクドムアン空港を、うん、経由して、
うん、
北タイに、タイ北部ね。
北タイ、
うん。タイ南部から北部に移動する日だってことになってるよ、これ。11月14日金曜日。なのに、
うん、
リーダー、目黒にいるリーダーとおしゃべりができている っていう、こういうことですよね、今日はね。不思議ですね。まあ、何の話しようとしてたか忘れたので、先週の予告通り、M響アワー700回記念公開収録イベントで、募集した、参加者のさまざまなお悩みについて、お悩み鑑定士、
はい、
お悩み鑑定人リーダーに回答をしていただきたいと、こういうふうに思っております、はい、ちょっと行ってみたいと思います、はい、ラジオネーム某ホテルマンさんからです。
はい、ありがとうございます。
仕事で映画じゃないよ仕事で英語を使うことが多いんですが、他の言語も喋れたらいいなと思っています、うん、どうすれば効率よく言語習得できますか。
これね、
数々の言語を習得してきた人ですからね、
うん、13カ国語ぐらいは
喋るかな。でしょ。で、私なんかもう全然日本語以外何も喋れませんからね、だからこれは聞きたいところだね。どうすれば効率よく言語習得できますか、
うん、まずその効率よくっていうことを考えてるうちは習得でいい、
ね、うん、うん、それは俺もねそこを言いたかったね、
うん、でしょ、うん、そうなんです。
このなんて言うんだろうね、
うん、
現代病っつうの。
あ、いいね、現代病。
効率よくしようっていう。
そう、効率よく
したいっていうね。うん、
効率よく病だね。
うん。やっぱここがね、どう、うん、この、どうすれば言語習得できますかだったら、うん、スッと悩みに行けたんだけれども、うん、この効率よくが入ったために、うん、これね、今日はね、
うん、
言語習得の方法がね、
うん、
リーダーから聞き出せない可能性が
ある。そうなっちゃう、本当に。
なっちゃうね。
そうなっちゃう、
だって。数々の言語を習得してきたリーダーだけれども、
うん、
効率よくでへそ曲げた。
そうです、そこなんだよ。効率よくとか思ってるじゃん、本当ダメです。
そうなんだよね。でも多分この某ホテルマンさんは、
うん、
きっと仕事で英語を使うことが多いわけでしょ、
うんうん、
だから英語を効率よく習得できたタイプだから。
ああ、なるほど。
っていうことなのかな。
まあまあ器用なタイプではあるんだろうな、うん、
そうするとホテルだとやっぱその中国語とかスペイン語とかフランス語とかが必要になってくると、その時に。でも、
うん、
某ホテルマンさんが英語を効率よく習得できた時のように、
うん、
他のもやってください
と思うね、
うん、
そう、確かにね。
これなんでお悩み相談してきた？俺たち、
ちょっと自慢したかったかな。英語喋ってるよ俺。
匂わせか、これ。
そう、匂わせってやつ。
最近匂わせが気になっちゃってね俺も
匂わせね、
匂わせっていう手法はさ、
うん、
あれだね、やっぱりさ、
うん、
SNS の流星とともに伸びたよね。
そうね、伸びた伸びた。
匂わせスキルってそんなに昔なかったよね、
なかったよ、
みんなね。でも SNS でここ何年もの間みんな SNS をガンガンやり始めて、うんうん、もうどんどん匂わせスキルがさ上がってったよね、
うんうんうん、
そう。だからこのお悩み相談にまで匂わせが、
匂わせが、
これ悩みじゃないもん。
侵食してきたな、こっちまで。
悩みじゃないと
思う、うん、そうだね。
匂わせか。
そう、匂わせです。
あ、
小自慢です。
匂わせ相談
うん、
匂わせ相談だったかじゃあ、
うん、
あれだね、効率の悪い言語習得方法をじゃあリーダーから言っていただいて、はいはい
は
い、
もうこれは効率悪いのは僕得意ですからね。
そうね、
うん、その何、覚えたい言語の、
うんうん、まあ、スペイン語だとしましょう、
うん、
これ英語はもうこの人喋れますから、うん、
はいはいはい、
うん、スペイン語
たらもうね、 情熱的な恋をするしかないんですね。
ああのスペイン語を喋る人
と喋る人と、うん、
割と普通の回答だな。え
普通だけど、でも
よく聞くけど、そういう人、
うん、そうよく聞くけど、うんうん、よく聞くけど、まあ本当に王道にして王道、
うんうんうん、
まずは恋をして恋から始まる言語習得みたいな感じですから、
ね、うん、普通だけどまだちょっと調子が出てないのかな、
喉がこんな感じですからね。
続いてのお悩みいきます。
はい、
はいはい、700回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム山のローパフォーマーさんから来ました。ビリヤニ好きの私ですが、最近とても魅力的な米料理が現れて、うん、心を乱しております、うん、その料理の名前は、うん、パエリーアリーの後とアーの後が棒引きで伸ばして、
うん、そうなんだ、それが正式なのかな。
パエリーアパエージャとか言うんじゃなかったっけ。
パエージャ、パエージャ
聞くね、分かんない、なんか、
うん、
パエリア、
パエリア ね、
あの香ばしいお米が気になって仕方がありません、
うん、
ビリヤニかパエリアか、私はどちらを愛せばいいのでしょうか。
なるほど、
ここですよ、
うんうん、まあ、僕なんかチャーハンですけどね。
お、
うん、
米は米でも
チャーハンですね、僕はね。
なんだろうな、米料理か、うん、米料理なんだろうな、俺好きなの。
チャーハン、あの米料理にさ、うん、お粥ってあるじゃない。
あるある。
お粥だけは俺ね、ほんとダメなんだよね。
あ、そう。
ちっちゃい頃から。美
味しいけどね。
ちっちゃい頃からダメなの。
はぁ、うん。チャーハン。まあまあ、チャーハンうまいよね。
うまいよ。
チャーハンうまいね。ビリヤニか、うん、チャーハンか、チャーハン？
チャーハン。
うん。あんた、タクンジャーじゃないの？
タクンジャー。タクンジャーの人。タクンジャーの、
チャーハンは炒めるんじゃでしょ。
そうだね、炒めるんじゃだね、うん、炒めてもいいじゃないっていうことですよ。
ああ、なるほど、そうですか、うん、じゃあタクンジャーでチャーハンやることもある。
俺はやるっちゃうかもしれないね、もしかしたら。
なるほど、
そうそうそう。
でパエリアはね、うん、また別ですからね。
パエリアは何なの。
パエリアっつうのはさ、
あれ炊いてないのかい。
炊いてるよ。
炊いてるよね、うん、
タクンジャーです。
そうだよ、タクンジャーだね、うん、
炊いてる炊いてる、うんうんうん、だ炊き方がちょっとさ特殊なんだよね。
特殊、
うん、なんか平たいこう、
はいはいはい、
パエリアパン
に、うん、
まあなんかウサギの肉をね、
ウサギの肉、ウサギの肉なんだ。
おお、ウサギの肉を焼き、
うん、
それからなんかインゲンとかさ、
おお、インゲン豆
ね、なんかちょっとこう野菜をこうちょっと焼き、うんうんうん、チキンブイヨン的なスープで伸ばし、うんうん、まあ、これ多分チキンもその場で焼いてって、
うん、
チキンブイヨン、
うん、
まあでもウサギの出汁なのかもしれないけど、
うん、
まあとにかくウサギの肉と野菜を焼いて水入れてスープにして、うん、そこに生米を入れてって、
生米をザバー入れて、
でそこから炊いていくんですよ。
平たく何伸ばして
伸ばして、うん、伸ばして炊いてって、うん、でまあ最終的にこう下にこうカリーっていうおこげを作って。
なるほど、
うん、まあ私もね、
うん、
こういったあれですけれども、うん、ビリヤニかパエリアかどちらを愛せばいいんでしょうかって言われたら、
うん、
断然パエリアの方が好きだね。いや、うん、まいパエリア食っちゃったのよ、うん、俺その長野でさ、うん、カレーのキャンプイベントをさ毎日やってるんだけど、
うん、
そこの主催メンバーが、うん、パエリア何選手権全国優勝してスペインにの大会に出てるような人たちで、彼らが毎年パエリアを炊いてくれるわけ、
うんうん、
まあうまい、それが本当ウサギの肉でやる、バレンシアがバレンシアスタイルっていう、あ、まあ、あれを食べちゃうとね、まあ、米料理のナンバーワンかな、パエリアはって感じがしちゃうから、まあそういう意味で言うとこの山のローパフォーマーさんの、
うんうん、
あの気持ちはわかるね。
なるほど。
だから、うん、これどうしたらいいんですか。
あ、でも
ビリヤニかパエリアか、私はどちらを愛せばいいんでしょうか。
どっちも愛してみたら。
お、
まずは、
うん、
まずはよ、
うんうんうんうん、
これからでもいいじゃないですか、
選ぼうだなんて。
そうそうそうそう、
ね、
うん、
ちょっと真面目すぎると。
そうなんですよ、
うん、
あの何、 一人しか愛しちゃいけないみたいなさ、そういうところあるんだ。
ね。山のパフォーマンス。
そう、山のパフォーマンス。そうそうそう。
だからローパフォーマーなんだよ。
そう、だからローになっちゃうんですよ。
ローにな
っちゃうんですよ。
二股すればいいじゃん。
そうそうそう。どんどんどんどん。そしてその時に、二人とも本気になってあげればいいじゃない。
だいぶ、インチキ臭いやつの、これ。こういう人に騙されんなっていう、こういう男に騙されんなっていう典型ですけれども。
あ、そうです
ね。でもまあ、そうだね。
でもそうですよ、本当に。
なんか、どちらを愛せば良いのでしょうか、なんてもう。
そうです。
何を何を、そんなもん。どっちも好きなようにしなさい。
そう、どっちも愛しなさい。
続いての方。
はい。
あら、ラジオネーム、匿名希望さん。
あら。希望さんですか。
あ、これはちょっと、本気の悩みの可能性がある、
ね。可能性あるね。
うん、ラジオネームなんか言ってらんないってことだな。
そうだね、そうだね。
いきます。
はい。
ここのところの一番大きな悩みが、昨日解決してしまったので
。まあいいですよ。
でもほら、二つ目に大きな悩み。
そういうことですか。はい。
これまで50回近くのおもこれ投稿をしてきたのにもかかわらず、おもこれオブザイヤーを一度も取ったことがありません。
おお。
まさに質より量、どうしたら取れるのでしょうか。量がいいか、量がいつか質を生んでくれるのでしょうか。こういうお悩みです。質より量と人は言いますけれども。あ、違う違う。量より質と言いますけれども、この匿名希望さんが行ってることはまさに質より量になってしまってる。
なるほど。でも質より量がいい時もあるんだけどね。全然。その、質にこだわって、父として進まないよりかは、量をやってった方がってこともあるんですけど。
まあでもそうは言っても。
とは言っても。
50回も投稿してるのに。
まあありがとうございますですよ。
1回もオブザイヤーが取れてない。
このまんま、取れずに何十本も出してほしい。
ああ、そういうさ、無冠の帝王。
そういうこと。いいでしょ。
それ。匿名希望さん。
いや、かっこいいよ、どっちの方が。
匿名希望じゃなくて、今後はもう無冠の帝王。
無冠の帝王。
自らね、もう今、ここでこの話題が出てますから。
そうだね。言えますよ。
これまでに50回近くのおもこれ投稿してる人はもう、なんていうか、数人しか浮かばないけれど、多分50回ならもしかしたら1人かもしれない。
かもしれないね。
そうなるとあの人かなみたいなことになるけど、その人がもう51回目の投稿から、もう過去の、ラジオネームを捨てて、無冠の帝王。
無冠の帝王。いいね、かっこいい。急にかっこよくなった。
無冠の帝王はなんかさ、何競馬の馬の名前みたいでいいんじゃん。
ハイセイコーみたいな。
そうそうそう。無冠の帝王。無冠の帝王が、無冠の帝王がっていう。無冠の帝王でこう、ちょっと出してみてください。無冠の帝王で出したら、オブザイヤー取れちゃうかもしれないね。続いての方いきます。
はい。
続いての方はね、なんとね、この、まあ、今、紙にね、こう破ったメモ書きのノートの紙にを配って、それに皆さん書いてもらってるんだけども、唯一の縦書きですよ。
あ、文字が縦書き。
文字が。今まで全員横だよ。
あら。
ほら、なんかちょっと、
いいね。
センス違うところをもう出してきて
る。
縦だもん。
いいですね。
ラジオネーム、サブロクさん。
サブロクさん。
出た、これ、サブロクさんは、もうあれですよ。オブザイヤーを取りすぎて、オブザイヤーもう上げないっていうところまで行った人ですよ。
そうだ、そうだ。
無冠の帝王からするともう、憧れの、
本当だね。
憧れも、高根の花どころじゃないと、位置にいる人ですよ。
そうだね。
やっぱこういうところからかな。
ああ、そうね。縦書きしちゃうところ
一人だけ縦書きだもん。
そうだよ。それがスッと多分さ、出てきちゃってる
ところ。ここでなんかもう俺掴まれてる
もん。そうだね。そういうとこだね。
そう、こういうとこなんだね。無冠の帝王さん。で、でも、無冠の帝王さんね、次これ縦書きしてくるとね、また水野はね、イラッと
する。
イラ
ッ
とする。あ、もう、そういうことするんだ。そういうことする人好きじゃないってなるから。難しいとこだね。
難しいとこだね。これね。
夢診断だって、お悩みじゃなくて。
あ、そうですか。
これほら、お悩みがない人は、夢診断でもいいですよって話をイベント時にしたんですよ。
言ってました。
お悩みないってことだよ、だから。もう、サブロクさんぐらいになってくると。
すごいね。
夢診断をお願いします。と聞きます。すごく大きな円卓で、なぜかうつ伏せ寝をしていたら、このサブロクさんがね、 水野さんに高級なブランケットをかけてもらい、うん、寒くない？大丈夫？と耳元でささやかれました、
うん、
これは一体何でしょう？
これは俺も一体何でしょうね。それは、
ね、
何それ。
続きのコメントがあってね、悪い気はしませんでしたが、
うん、
昼頃にはなんだか薄気味悪くなりました。この夢を診断していて、夢診断
師。そうね、夢診断歴は私もかなり長いことやってますけど、
ちょっとおさらいしますよ、もう一回ね、うん、すごく大きな円卓でなぜかうつ伏せ寝をしていたら、
うん、
水野さんに高級なブランケットをかけてもらい、
うん、
寒くない？大丈夫？と耳元でささやかれました、
うん、
これは一体何でしょう、うん、悪い気はしませんでしたが昼頃にはなんだか薄気味悪くなりましたと。
これ難しいですね。まずその、
大きな円卓ですね。
そう、大きな円卓。
ということは中華料理屋ということ
になりますか。中華料理屋を想像するけれども、うん、そうとも限らない、
う
ん。
中国料理店以外で円卓が、どこにあんだい、
うん、だから、もう、そんなに、そういう、
うん、
なんで規制概念といいますか、
あ、そういう
凝り固まったところじゃないんですよ。
そこでもう中国料理店を浮かべてるようじゃもう
ダメなんですよ。
中国料理店でに、
うん、
水野はいないからね。
あ、そう、
うん、中国料理店にブランケットはもうないから
、うん、ね、うんうん、そうでしょ。だから、うん、ブランケットが出てきたって時点で、う
ん、これ中国から離れた方がいい。
そう、うん、ちょっとやっぱり洋風な感じはね、匂いがするね、うん。
飲食店でいいのかい、これは。
飲食店じゃないですよ。
飲食店
でもないですよ。もちろんです。そ
う
ですね、うん、やっぱり、その円卓が何に使われてるかっていうことなんですけど。
もうさ、円卓だっていうところがさ、普通テーブルっていうのは四角いから、
うん、
長方形であり、正方形であり。これが円卓だっていうところが、もうすでに、このサブロクさんが見た夢の何かを暗示してる、うんうん。
暗示してる。めちゃめちゃ暗示してますよ。
丸いっていう。
丸くて、さらにこれは多分ね、ぐるぐる回るね。
あ、回る。円卓が回ってる。
回ってる。
そうすると、なんで、これ円卓が回ってるのか、それとも、そこのスペース自体が回ってるのか。
スペースが回ってる
可能性がある。スペースが回ってるところに、サブロクさんが座ってる。じゃあ座ってる椅子も回ってるんだ。
回ってるね。
その、なんていうの、床自体が回ってるところか。で、そこでなぜか、うつ伏せ
なんだよね、これ、
うん。
仰向けじゃないっていうさ。うつ伏せだから、やっぱり、この状況を、受け入れてないっていうのが、まあ、
思想心理としてね、ありますね。私はこんなとこにいたくないのに、
そう。
いさせられて。
いさせられてるわけ。
しかも、回されてると、
ま、そう、周りがぐるぐる
私のいるこの空間が。
そう、回ってんですよ。
こう、他にはいるんですか、ここに、この空間に。
いないですね。
いないの、水野と三郎さんだけ。
そう。
じゃあ、なんか、水野から拉致したみたいな、これ流れになってくるよ、これは。
そうなんです。その通りなんです。それを、だから、その時はさ、ほら、優しく声かけられてるからさ、まさか拉致られてるとは思ってないんだけど、でも、
でしかも高級なブランケットだし、ね、
高級なブランケット
だ、ね、かけられてるの
かこれがね、新聞紙とかだったらさ、
そうだな、
あらと思って、なんだ拉致られた、
気づくもんね、
気づくもん、
バサ
の時にあれさ、
何これ
拉致られた、うん、だけど
高架下じゃないの、こういうことになる
からね、ガタンゴトンガタンゴトンって聞こえてるわけですよ。
でもこれは他の面もありそうだしね、なんならね、個室だね、
個室ですよ、もちろんですよ。
高級なブランケット、
うん、
寒くない大丈夫、これは大体さ、寒くない、大丈夫って声をかけるとき、その空間は寒くないよね、
寒くないか、
寒くないか、
ただね、俺が思ったのは、空間の気温よりかは、寒くないって、声かけられたわけでしょ、で高級ブランケットでしょ、もう全裸だね
リーダーさ、自分と同じしないでほしいんだよ。これ、サブロクさんが女性だった場合は、いわゆるなんとかハラですよ。
あれ、本当ですか、
セクハラですよ。
あら。で、てか、でもそら、寒くないって言われたってことは、やっぱり、全裸の人にやっぱり寒くないって聞かない？
だけどさ、違う。ここがさ、ポイントは、その声をかけたのが水野さんでしょ、水野さんは、ちょっと寒そうな人を見て、 そ寒そうな人にブランケットをかけながら寒くない、うん、って言わないから、うん、だって普通じゃんそれ。なんなのその普通の問いかけ。
だから普通の問いかけが後々になんかちょっと気持ち悪くなってくる。
だってさ、いやいやいや、それは仮にね、これサブロックさんに大変申し訳ないけれども、うん、サブロックさんがこの空間で全裸で、うつ伏せ寝してて、うん、俺が寒くない、大丈夫、ブランケットかけた夢を見たときに、うん、なんだか薄気味悪くなってきたら、うん、あなたの全裸の方が薄気味悪いでしょっていうことでしょそもそも。こいつは何にも悪くない全裸の、ね、女の人がいて寒くない大丈夫ってブランケットかけたこれで俺薄気味悪がられたらおかしいでしょ
いやだからほら、うん、拉致られてるかもの、あの要素が出てくるわけですよ。
あ、いやでもさ、これはさ、この話、うん、セクハラになるから。
セクハラですか、やっぱり。女性なんですか。
いや水の流でね、うん、言うとね、うん、やっぱり全く寒くないわけ。
あ、そうですか。
全く寒くない、うん、そしてなんなら、うん、え、まだこの秋でね、冬も始まる前のこの時期なのに、うん、そんなダウンジャケット着なくてもいいんじゃないのぐらいのやつで、うん、こううつ伏せ寝をしちゃったわけですよ、サブロクさんは、ね、でその円卓で、ね、なぜか円卓で、うん、でそのうつ伏せ寝をしちゃった。でこれまたさ、うん、寝ると体って温まってくるからでしょ。温まってくるから、そうすると、うん、もうなんなら、うん、この人寝ちゃったな、うん、ダウンジャケットで、うん、こんな大して寒くもないこの季節に、うん、これ相当暑いだろうな、う
ん、寝汗かくぞ
寝汗かくぞっていう、うん、このシチュエーションで俺高級ブランケットで、うん、こう寒くない、うん、大丈夫、うん、暑いわっていうこういう感覚かな。俺はそこでブランケットかける。水野、これが水野だった場合は暑いわが欲しい。
なるほど、そういう返しがね、
うん、面白い方にだから。
なるほど、
そんななんか寒そうにしてる人にブランケットかけて寒くない大丈夫、何そのつまんないの。
だから、もう、だからでも気持ち悪かったと思うんだけど。
だから、その、水野がやった場合は、うん、もしじゃあ、うん、ブランケットを水野がそれかけるんだったら、うん、もう声はかけないよ。だってつまんないもん。そんな普通のこと、寒そうにしてる人にブランケットかけて、寒くない大丈夫、うん、気持ち悪、うん、ってなるから。
でもだから、これ夢でしょ、うん、だから、その、なんか気持ち悪さがあるわけですよ。
うんうん、
夢とし、だから夢死んだんでしょ、今。
悪い気はしませんでしたが、昼頃にはなんだか薄気味悪くなりました。
う
ん、
そう、だから行為としては、良さげだからさ、うんうん、よかったんだけど、よく考えてみたら、うん、いろんなこう、何、細かい点を考えてみると、うん、円卓だし、うん、回り回ってるし、全、うん、裸だし、
うん、もうさ、どうしてもあなたはサブロクさんを全裸にしたいわけね。
そう。いや、てか、俺は、てか、俺さ、単純に。
信頼してるまでだと。
じゃなくて、その話を聞いた時の絵を俺浮かばせるじゃん。浮かばせた時に申し訳ないけど、男性が女性がしたら分かんなかったけど、ブランケットかけられる人は全裸っていう印象があって。
いや、だから、それあなたの私生活と同じにしないでって言って
る。俺が全裸だからね。
だからもうそうなってくると、もうなんかリーダーが薄気味悪い人みたいな。
そう、まあ薄気味悪い。
それで全裸を想像するじゃん。全裸なんか一切想像しなかったよ、ね。
あ、そうですか。う
ん、まあわかんないけど、まあじゃあ仮にリーダーのこの夢診断の、うん、まあ通り、じゃあ全裸でうつ伏せ寝をしてしまって、うん、ブランケットをかけられた。うん、で、耳元で囁かれました。これは一体何でしょう。
うん、そうだね。だから結局それでしょ、
ここですよ。
そこそこそこ、う
ん。これがまあ最終的な問いですから。
はいはいはい。
サブロクさんの。
これなんつうかな、何か食べたいとか、うんうん、眠たいとか、
うんうんうん、
こういう、
欲望が。
そう、欲求、欲望、うん、
欲求が。
三大欲求みたいな、はいはいはい、そういうののノリの中で、うん、だから、うん、何か満たされてないものがあって、で、それを、誰かの、こう、何、手によって、ちょっと、
うん、
満たせるのかもっていう方向に行った時に、出てきたのが水野だった。で、
水野じゃねえよみたいな。
そうそう、だから、水野じゃねえよっていうのは多分。
っていうことは、 サブロクさんは、うん、今あなた何かにまだ満たされてません
ね。そうそうそう
です。それを、
う
ん、水野じゃない人で満たせる方向を探してください。
うん。答え出しちゃったね。水野が。
これが診断結果。
うん、はい、その診断結果です。
そういうことですね。まだ。
はい。おぉ、ピピノット。
お悩み残ってますんでね。はい、場合によっては来週も続けていきたいというふうに思います。
はい。
は
いはい、これ一旦締めのやつ
もう終わりです。
あ、終わりなんですか。わ、はい、かりました。はい。というわけで、じゃあ今週は
この辺で。こんな全部の話で終わっていいの
この辺で終わりにしたいと思います。はい、カレー番長の
MKO アワー。
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり。
おつかり。